1926年6月7日、彼女がとんでもないことからすっかり悲観している。ここが疑惑の面白いところだ。自分が曲稿へ出すための原稿の保護とシナリオリアの女のことが偶然に会うものだから、それで参っていたのだ。根拠がないから、そしてそのくせ人を殺すほど力があるから、疑惑は面白い。世界中でやはり一番彼女を自分が愛しているのに。この世の生活事実を考え体験してきたら、やはりこの世の中を見る態度がいろいろに分かれる。人生はついに循環小数の中から出れない。闇があるから光がある。そして人は闇と光の中をぐるぐる回って歩いている。4を3で割っていって、あたかも4がいつか立たないかと望んでいるかのように、けれどもやっぱりいつまでいっても33である。で、一つは両者に、他は重度に。世の中に絶対の幸福はありえないかもしれない。ありえないから自分はなおその幸福を求めたいのだ。アンリ・バリビュスは、真理はこの世には悲哀は歓喜と同じく絶対であると言っている。だから真理を有するということは悲哀を返事ない。闇はどこから？光そのものから。出なければ私はわからない。それは多分ほんの影であったのだ。なぜといって影には光がつきものだからね。しかし闇には光が必要でない。いつまでたってもキリがない。もうおやめ。バルビュスは光と闇の存在を絶対と見たけれど、もうおやめ、いつまでたってもキリがない、と言っていない。ここにストリンドベルクとバルビュスとの時代の坂、思想の坂、実際的方面に対する態度の坂がある。桜の園、三人姉妹、オジワーニャで、チェホフはとうとう嘘をついてしまっている。肺病闇で、あのくらい聡明であれば、その現実の苦しさを考えれば、ついつい、全くついつい、ああいう幻影を描くのは無理があるまい。が、この同情を抜きにして、チェホフは嘘をついている。キリストは神の国は近づけり、と言った。神の時間の単位がどのくらいか知らないが、それから2000年経っているのにどうか。キリストも嘘をついた。循環小数なるかな。世界でドストエフスキーの小説くらい明るいものはない。そしてやや浅はかだと思われるくらい明るい。無条件に。トマス・ハーデーの小説くらい嘘の小説はない。アリョーシャが嘘であるくらい、重度は嘘だ。ハーディの小説くらい暗い、明るさを予定しない、小説はない。世の中に光ばかりはない、闇ばかりもない。光ばかりあるとしたら、闇ばかりあるとしたら、それと同様の不合理を、ドストエフスキーのものとハーディのものに感ずる。どっちも色眼鏡屋だ。どっちの鏡も実によく磨かれているけれど、とにかくその面にデコボコがある。ドストデコボコ、ハーディデコボコ。人はある一つのものを解釈するのに、必ず白と言わなければならない。そしたら他の一人は必ず黒と言わなければならない。しかし誰か白黒と言ったら、その人は妥協したとか 折衷者だとか言われる。経済上の客観主観学説に対してマーシャルが両者を取り入れ、ハサミの両刀に例えたら、他の者はみんな彼を殴りつけた。学者は真理を発見するためにというより、右、左を決めるためのものということが言える。しかしこういうことに対して、安倍次郎氏が三太郎の日記の中でトルストイを論じている不一致の要求という興味ある観察をしている。俺は彼女のすべてを信じよう。彼女は信じるに足る人間だから。チェホフはしかし死ぬ前に、どうしてもあの嘘だけは言わずに折れなかったろう。わかる。人生に対して何者も要求しなかったら、その作者は真の芸術家でありえない。人生をありのまま描くということしかその作者に作的要求がなかったら、その人は写真家よりも劣る。チェホフをトルストイは写真師と言ったけれども、チェホフは写真師でなかったことは本当だ。ある意味でトルストイの方が、と言いたいくらいだ。けれども日本には、小説とはただ単に、この世の事実を無意識に、ただ克明に、いかにも如実に、描こうとしかしていない作家が実に多いこと。作者は無双家でなければならない、と言われるほど、作者は人生に対して絶えず要求をしていなければならない。だから、この意味で、チェホフの桜の園も、三人姉妹も、オジワーニャも、読む人に理解できる。ベートーベンのあの大工シンフォニーも、デ・ミゼラブルも。しかし、彼らがいかほど人生に対して躍起となって要求を続けても、人生はついに循環少数である。だから、いかなる要求も無双でしかなくなる。循環少数の事実を知っている者は、その要求を、だから、いつも無双に過ぎない。何になる、ふん。ああ、あいつもバカだという。そしてこの言葉は、ハーディがチェホフに、ドストエフスキーに言う言葉であろう。いつまで続けていっても、キリのないこの二つのもの。ダマスクスへの、あの光と闇の最後の会話が思い出せる。